使徒パウロが主イエスキリストの弟子として福音を伝える伝道活動を大変活発に繰り広げてきております。今のトルコの各地からエーゲ海を渡ってギリシャ・マケドニア地方、ずっと伝道力をしてキリストの福音を伝えておりました。このパウロをそのような伝道者に召し出された、大牧者とでも言ってよい主イエスキリストは、パウロに与えられているタラント、賜物と訳されたりしますし、能力とも訳されたりするんですが、それを存分に発揮させ、主イエスキリストの救いを告げる福音を大変力強く語ってまいりました。彼の活動の本拠地は実はエルサレムではなくて、北のシリアのアンティオキアという大きな都市でしたが、このエルサレムに久しぶりに戻ってきたのであります。第2回伝道旅行の後にもしかしたら一回寄ってるかもしれないので、それだったら5年前。そこで来てなかったら8年前ぐらい間が空いてるんです。そのぐらいこのアジア州とかギリシャのあたりでずっと懸命に活動してきた末にですね、ここでエルサレムにやってきた。今やパウロは普通にエルサレム神殿で捧げ物をして礼拝をし、律法の規定に従って施しをしようとしていただけであったのであります。一ユダヤ人として律法に従った礼拝を守ろうとしていたのにですね、ありもしない嘘とでっち上げによってこの騒動が起こされ、挙句の果てに裁判にかけられるに至ってしまいました。ところがパウロはローマの市民権という特別な権利を持っていることを、用いまして、敵意を抱く同胞ユダヤ人の陰謀に対して、ローマ帝国の法廷で、いわば戦いの場を設けたわけであります。戦いというのはあまり好きな言葉ではありませんけれども、悪意を持って、そして虚偽を持って、パウロを、あるいは福音を貶めようとする勢力に対し、それに対して真実を、真理を持って対抗していく。そういう戦いだとも言ってよいかもしれません。裁判が始まり、大祭司を筆頭に訴える者たちは、このパウロのことを疫病のような男だと決めつけて、騒動を起こすあのナザレ人の分派の首謀者だとして、いわばローマ帝国内における騒乱罪で裁いて排除しようとしました。本音を言うと、このローマの法廷から自分たち、ユダヤの法廷へとパウロを引き戻して、宗教的な裁判で、実はパウロを排除したいっていうのが、おそらく本音なんですけれども、もうそれが効きませんので、ローマ帝国の法廷においては、パウロを排除するためには、その騒乱罪、 というのを使うしかなかったわけです。で、ここで、いわば、最高裁にあたるような、最高裁ではないですね。最高裁は皇帝の前での裁判になりますから、まあ、高裁か地裁あたりになるんですけれども、この地方での、ユダヤのこの地方での裁判の一番のトップは、ローマ帝国の総督のフェリクスが裁判官になって裁判をするのでありました。原告側、被告側。まあ、原告側は大祭司アナニアと数人の長老たちと、そして弁護士がついてました。被告側はパウロになるわけですね。で、裁判官のこの総督、テオフィロはですね、まず原告側に、言いたいだけ主張させます。で、さっき言いましたように、この、被告人パウロはですね、疫病のような男だと言ってこう責めるわけです。で、一通りそれを言わせた後、この裁判官である総督フェリクスは、今度は、被告人側であるパウロに、喋ることを許すわけです。もうこの辺は現代の裁判の形と本当に一緒で、2000年前にある意味ではこういう法廷のルールというものが、やっぱローマという国の持っている特性なんでしょうか、きちんと整えられていたようなんです。ですから、今度は被告人であるパウロの番になったわけです。で、前回やったのが、そのパウルの答弁、弁明の前半部分になりました。そしてそこで、パウルはある意味では、まあ、弁明をするわけですけれども、今日の17節のところから、少し変わってきます。それ何かというと、この弁明ではなくて、いわば、反駁。この、反駁っていう言葉は今、私たち日常的には使わない言葉ですね。駁って、馬辺にこの、バツバツみたいなものを書く。反駁って、ほとんど、まあ、使いません。私たちは、聖書の世界に関わっていると、初代キリスト教の1世紀から2世紀頃にはですね、よく異端反駁論とかいうのが出てくるんですよ。ただ一般のこの世の中では反駁ってあんまり使いませんね。で、広辞苑で見ますとこうあります。他より受けた非難攻撃に対して逆に論じ返すことね。周りから受けた非難や攻撃に対して逆に論じ返すこと、これが反駁であります。今日の17節以下のパウロの言葉は言うなれば反駁です。パウロは自分に対してなされた、非難されたことに対して言い訳としての弁明ではなくて、逆に相手の主張の矛盾をついて反駁へと転じているんです。自分がエルサレムに来た理由をまず述べました。それは施しと捧げ物のためであったと。まあ、私たちの言葉でもっと簡単に言えば、礼拝するために来たんだと。そこには何の問題もないはずです。そして訴えている者たちは問題の証拠を提示できていない、示すことができていない。いや、パウルは問題行動を起こしているのとは全く逆に、かえって立法に忠実に従う模範的な姿を示してきたのだと、ここで主張するわけです。原告が訴えている側はですね、騒ぎを起こしたんだとして訴えているわけですけれども、自分が神殿にいたときに、そこにはそんな騒ぎを起こすような群衆もなければ、実際にこの騒ぎそのものも何もなかったと。騒ぎを起こしたというのならば、 それをちゃんと目撃して証言するものをよこしていいはずではないか。でもそういうものはここにはいないではないか。自分がエルサレム神殿でこの捧げ物をしたりしている、礼拝しているときには、確かに同じ境内の中にはアジア州、今のトルコの西側ですが、アジア州からやってきたユダヤ人たちがいたのは分かっていますと。まあ実はそのアジア州でパウロはドンパチやってるんです、そういう人たちと。ですから、敵意とか憎悪を持っているのは、ある程度、想定できるんです。で、そういう人たちがいたということは、パウロも認めてるし、確認できている。でも、もし本当に自分が問題行動を起こしているならば、そこに居合わせてそれを目撃しているその人たちが、ここに出頭して閣下に告訴すべきであるはずですと。まあ、もっともな話ですね。それこそ筋が通っています。でも彼らはここにいないではありませんかと。で、ここで自分を訴えている原告側のものは誰かというと、大祭司と数名の長老たちと弁護士ですよ。彼らは、パウロとどこに接点を持っているかというと、あの騒ぎが起こった後、千人隊長が事実確認をしようとして最高法院を召集し、パウロをそこに連れて行った。そこで大祭司も他の長老といわれる、いわゆる貴族階級の人たちがいて、そこで出会ってるわけです。パウロとの接点はそこです。ならば、原告側の大祭司やその長老といわれる貴族階級の人たちは、あの自分が同席し、自分が一緒にいた最高法院で、私の何が問題だったか、何が不正であったり罪であったかをきちんと言うべきですと、言うわけです。弁護士にですね、もう疫病のようなやつだって、こう、レッテルを貼って、これで、ナザレ派の分派の首謀者なんて、首謀者であるわけないわけです。にもかかわらず、それもレッテル貼りですね。それをやっていくのに対して、いや、違う。実際に立ち会った、あの最高法院で、あなたたちが見聞きしている中で何が不正だったかを言いなさい。もうね、逆襲ですね。で、最後にパウロは、自分はその場では、死者の復活のことで今私はあなた方の前で裁判にかけられているのです、と叫んだだけです。というわけです。パウロの弁明の反駁は、ここで閉じられています。まあこれはおそらく編集者のルカがもうここで切ったんだと言っても良いと思うんです。もっと言葉としてはあったかもしれませんけどね。でももうそれで十分。で、このパウロの弁明及び反駁に対して、あの大祭司や貴族階級の長老たちや、いわばプロの弁護士たちは、何の反論もしていない。あるいはできなかった。で、逆に、パウルのこの反駁の要はですね、彼らには、その告訴における何の証拠がない。罪を断じる根拠がないばかりではなく、逆にパウルこそ模範的に、神に従うものと、であるという、いわば、こう、婉曲的に福音を明かししている。そう言っても良いと思うのです。総督フェリクスは、このパウロの言葉や姿勢に、もう、あ、 この男には罪はないということはもう認めているようです。もうそれ以前に、エルサレムからのあの千人隊長からの手紙にもですね、このパウロには何の罪も見出せないということが記されておりました。フェリクスはここで、直ちに判決を下して、パウロの無罪を宣告することもできたんです。しかし彼はそうしなかった。なぜでしょう。彼は裁判の延期を宣言しただけでした。で、理由はですね、エルサレムで起こった騒動の事情をですね、客観的に証言できる第三者としての千人隊長を呼び寄せて、その千人隊長の証言をもって最終的な判決を出しますと、まあ言ってるわけで。まあそれもある意味では筋が通っているわけです。もう十分に原告側、被告側からの論述を出して、で、判決を下しますとでもいいんですよ。いいけども、念には念をという形でしょうか。千人隊長のが来るのを待って、その証言をさせた上で判決を下す。もう、判決は多分彼の中では無罪がもう、あるはずなんですけど。でも、延期の理由をそこに持ってってるんです。まあ延期の理由としては、もともなことではあるわけです。ただ、裁判をそういう、言うなれば筋を通して延期したというだけのことではないと見られます。総督フェリクスは、パウロの無罪のことを考えているだけではなくて、彼自身、ローマ帝国の凄まじい権力闘争の中を生き抜いてきた人間として、このパウロを通して、何か自分が今まで生きてきた世界とは異次元の世界を垣間見てしまって、反応していると言ってよいと思うのです。なんか異次元なんてちょっと昔の政治家が使っていましたけれども。でもフェリックスにとったら本当にそうだと思うんです。異次元ですよ。フェリックスというこの総督は、言うならばいわゆるこのローマ帝国の巨大組織の中の勝ち組の一人です。このユダヤ、シリア、この非常にこの危険な地域の総督に任命されるって。しかもかなり長期間総督をしてるんですよ。そういう意味では彼は有能だったし、政治家として力があった。でもそれは、いわば、いろんなものがこう、ドロドロ渦巻いている政治の世界の中で、それをうまく裁きながら、この権力闘争の中で蹴落とされないように上り詰めていった一人だったわけです。彼の生きてきた世界。私どもは、もしかしたら企業社会の中で生きていらっしゃる方々は、その規模やね、分野は全く違うとは思いますけども、やはりそれぞれの何らかの仕方での組織、人間の集団の中で起こってくる、そういう争いごと、権力闘争の中で、こう、のし上がっていく人たちというのを、いくらでも、見ることができるはずです。フェリクスという人はそういう人ですよ。なのに、パウロに惹かれているのです。どうも。で、そのことはですね、次回のところでよりはっきり見えてまいります。どうしてここをユダヤの地で最高権力者として君臨しているはずのこの総督フェリクスがですね、この大して肩書きも何もない影響力も大してなさそうなパウロという男にですね、何か惹かれるのだろうか。 何度も繰り返してしまいますが、フェリクスはローマ帝国の巨大な権力組織の中で、この生き馬の目を抜くっていうことわざがありますね。生き馬の目を抜く。生きている馬の目を抜くほど素早く人を出し抜くとかですね。抜け目がなくて油断がならない様を生き馬の目を抜くと言いますね。そういう権力闘争を勝ち抜いてきた。その必死に努力して築いてきたキャリアに、いわばあぐらをかいて、その権力に酔うこともできたはずなんです。まあ実際そういうところもある。しかしその総督フェリクスは、パウロに出会い、その言葉、復活の主イエスのことを聞いて、何か自分がこれまで必死になって生きてきたあの世界とは違う異次元な世界にこう触れてしまったと言ってよいのではないだろうか。立派なキャリアとも言えますが、しかしその限界にうすうす気づいてきていたのだろうか。結局は死によって全ては無に帰していくということのこの虚しさを少し哲学的にちゃんと考えていたんだろうか。総督フェリクスの言葉からはもうそこまではさすがに断定できません。しかしフェリクスはパウロを結果的に、今日の最後のところです、結果的に自分の邸宅に監禁という名目で留め置くわけです。そしてかなりの自由を与えて、さらには仲間が世話をするのを妨げてはならないとまで言って言うなれば保護しているわけです。パウロに、彼の語る言葉に、どこか惹かれている。それは言い方を変えるならば、パウロを通して、今まで自分が歩んできたの道とは、別な異次元の道があることに気づかされつつある。そう言ってもよいと思うのです。また、ここには登場しませんけども、いわゆる世の中で、嫌な言葉ですけど、負け組とされるものも、まあ、開き直って、もう人生の苦難の中で、もう生まれた意味とか生きる意味とか、苦しみなんかにももう意味なんかないんだと。こう虚無主義に陥っていく場合が、一方にあると思います。たまたま昨日の朝日新聞の夕刊で、反出生主義と言われるものの記事が載ってました。自分が生まれてこなければよかったって本気でそう思う。それでをよしとしていく。そこに惹かれる人たちは虐待や、あるいは様々な苦難の中で生きる意味とか、自分の存在価値とかを懸命に求めたけれども、その答えを得られることもできずに、その苦しみの中で逆にもうそこに意味を探さなくたっていいんだ。という、この考え方にたどり着いたときに、こう必死に意味とか目的を探すことに疲れ果ててしまったところから、こう解かれた、楽になったって書いてありました。確かにそういうところもあるでしょう。この世は確かにいろんな、この規制の、あるいはこう、極めて、旧態依然たる保守的な、家父長制的、差別的な価値観や、そういうものがこう、残っていて、それに縛られて、苦しい思いをしてきている人たちがおられるわけで、そういうものをもういいんだと。いうことから自由になって、行く道のようにきっと、その反出生主義と言われるものは思われるでありましょう。しかし勝ち組と実は同じで、 魂の枯渇、枯れて飢えている、魂の枯渇ということにおいては実は共通しており、地上のあらゆる力を手に入れても、つまり勝ち組ですね、あるいはあらゆる力がをもう手放しても、つまり負け組と言われる側でも、いずれにしてもこの魂の枯渇に解決がないわけです。己の魂の枯渇、飢えと渇きに気づくことが、まあ、恵みの第一歩でありますが、それさえも自分で獲得するものではないわけです。私たちは気づかされ、聖書を通して教えられています。自分が乾いている。そのことの気づきは、上から与えられる、神様から与えられる不思議な出会いと導きの中で、あっと気がつくんです。四つの福音書の四番目に、ヨハネ福音書がありますよね。最後のイエス様が十字架にかけられるところで、ヨハネ福音書だけがイエス様のこの言葉を残すんです。私は乾くって。私は乾く。他のマタイ、マルコ、ルカにはないんですよ。それはまさに私たちの身代わりとして、まさに私たちが無自覚で乾いている。その私たちがある意味ではそこに投影されているわけです。そしてそれを言葉化している。私は乾く。本当に不思議な導きの中で、あれ？私って、俺って、なんか乾いてんのか？ちょっと振り返り始めるわけです。気づき始めるわけです。そして、さらにパウロの言葉や聖書の言葉、主イエスの言葉、そして礼拝、教会で一緒に礼拝を守る中で、このフェリクスのように惹かれていくんですね。多分その動機というか理由は、自分の中にある渇きへの気づきだと思います。本日の裁判におけるパウロの論述は、まあ見事な反駁であり、力強いとさえ言えるでありましょう。世の権力のや陰謀に臆することなく、理路整然とその矛盾をついて、欺瞞をついていく。この力強さについてパウロが語った言葉を重ねて聞きたいんです。これは、パウロという人が頭が良かったから、ものすごく教養が高かったからこれができたか。もちろん神様は彼に与えたそういう知的な教養というタラントも用いているのは事実だと思います。しかしパウロはですね、第二コリントの13章8節でこう言うんです。真理に逆らっては何をする力もなく、真理に従えば力がある。これは口語訳の訳です。新旧訳だとちょっと変わっちゃいます。もう一遍言います。真理に逆らっては何をする力もなく、真理に従えば力がある。この言葉は少しまた私のことになって申し訳ありませんが、私が過ごしたキリスト教独立学園高等学校という高校で、初代校長の鈴木介義先生から、それこそ耳にタコができるほど何度も何度も聞かされた言葉でありました。真理に逆らっては何をする力はないんだ。真理に従うことにこそ力があるんだ。鈴木先生は戦時中に、誠の神に背くことは結局敗北することになると、戦争批判をしたがために捕らえられ、投獄されるのでありましたが、やはり一貫していたのは真理に従えば力があると言ったあの御言葉の通りに生きた人でありました。 力といっても、いろいろな力があります。総督フェリクスは地上の権力をめぐるローマ帝国という巨大な政治組織の中で、権力や富という力を得た人生を歩んできている。あるいはさっき言ったようにもう力を放棄していく人生だってある。しかしどちらもです。己の力、努力で大きな力を得ようとしたり、自分を縛り付ける力からこうもうそれを放棄する形で自由になろうとしたりするわけです。自力ということが共通している。使徒パウロがコリント書で言う真理には力があるという時の真理は、自分の努力で構築したり獲得していくものではなくて、あるいは理論とか概念でもなくて、ちょっと難しい表現を取りますけども、真理とは実は人格だった。正直ちょっとピンとこないかもしれないけども、ぜひ心に留めていただきたいんです。真理とは実は人格だった。主イエスは言われたんです。私は道であり、命であり、真理であり、命である。私は道であり、真理であり、命である。また主イエスがピラトの、十字架の前のね、ピラトの審問を受けたときに、こういうやりとりしてますよ。ピラトが言うんです。イエス様に。それでは、やはりお前は王なのか。と言うとイエスはお答えになった。私が王だとは、あなたが言っていることです。私は真理について証をするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。そうすると、ピラトは言うんです。真理とは何か。真理とは何か。その後、対話は続きません。切れてます。イエス様のお答えもありません。でももう答えは前にもうイエス様おっしゃってる。私が道であり、真理であり、命なんだってことです。真理とは何ぞや。主イエスなり。自分の外から自分に問いかけ、対話し、ついに筋を通してこの自分を救おうとする真理。真理というものは、真実とも訳せる言葉ですが、もっと平たく言えば、筋を通すんです。筋を通すんです。筋を通すというのは、正当な手続きを取るとも言えるのです。もっと厳密に言うと、正当な手続きっていうのは何によって正当とされるかというと、法です。法にのっとった正当な手続きを取ることが、言うなれば筋を通す真理であり、真実になるのです。主イエスの十字架の死、これは、言うなれば、筋を通して、筋を通して、不義なるものを義とする真理が、あの十字架にあるのです。もう一回言いますよ。筋を通して、不義なるものを義としていくための真理です。そしてその真理こそ、主イエスそのお方です。不義なるものを義とするために筋を通す。その時にですね、贖罪とか、あがなうということがなされているのです。これは聖書の世界でしか多分通用しない言葉でしょう。 贖うというのは奴隷制社会がある中で、例えば借金が返せなくて経済的な意味で奴隷という身分に、いわば身売りをしてなることがあるわけです。でも奴隷になるともう人格も市民権も何もありません。買った主人の所有になるんです、所有物。でも家族や仲間や友人たちがこの奴隷になってしまった者の境遇を憐れんで助けようとしていくときにどうするかというと、この奴隷の持ち主である主人に対して、この奴隷の身の代金、これを贖い金とも言うんですけども、それをみんなが出し合って、まあ一人のスポンサーでもいいんですけども、仮にですよ、みんなが出し合って、その奴隷の所有者である主人に身の代金、贖い金を払うんです。そうすると、この奴隷になった人たちは自分の借金の方ですから、その借金もチャラになって、自由な身、一市民に戻れるんです。こうやって自由にされることを買い戻すわけですね。買い戻す。それを贖うというんです。筋が通っているんです。なぜならば、暴力的にこの主人に、お前、この人を自由にせえつって圧力かけて、ね、手出したらお前命ないぞとか言って脅しをかけてですね、この、奴隷となった人を解放するわけでもないわけです。裏金を使うのでもないわけです。あるいは何かこう人脈の偉い人を使ってですね、あの人の言うことには逆らえないという、そういう人脈を使って、この人を自由にしてやれなんて。それはね、筋が通ってないんです。不法行為ですよ。言うなれば。法にのっとって、この奴隷になってしまった人を贖い出す。イエス様の十字架というのは、罪の奴隷になってしまった私たちをどうしたらこの正しいもの、義なるもの、不義になってしまったものを義なる身分へと返すにはどうしたらいいか。この主人を成敗してやれば自由になるか。そんなんではありません。筋を通すためにはきちんと贖い金を支払う。それがイエス様の十字架で命という、イエス様の命という贖い金が支払われたがゆえに、私たちは不義なるものであったにもかかわらず、義なるものとせられていった。筋が通った十字架。ね。筋の通った不義ではありません。筋の通った十字架なんです。もう忘れませんよね。贖いという言葉もぜひそこで一緒に覚えてください。筋を通し、嘘や虚偽や欺瞞と戦うことが起こります。しかしそれはただ悪しき者を裁いて潰すというのが目的ではなくて、かつての自分がそうであったように、真理であるキリストに立ち返るための戦いだと言える。真理の道を歩むべく、招く行為だったと言ってよいのではないでしょうか。